新日本の進路。石原莞爾将軍の遺書。石原莞爾。一。人類歴史は統制主義の時代にある。フランス革命は専制主義から自由主義への転換を決定した典型的自由主義革命であり、日本の明治維新もこの見地からすれば自由主義革命に属する。自由主義は専制主義よりもはるかに能率高き指導精神であった。しかるに第一次大戦以後、敗戦国もしくは後進国において敗戦から立ち上がり、あるいは先進国に追いつくため、自由主義よりもさらに能率高き統制主義が採用された。ソ連の共産党を含み、あらゆる近代的社会主義諸政党、三民主義の中国国民党、イタリアのファッショ、ドイツのナチ、遅ればせながらスペインのフランコ政権、日本の大政翼賛会などはいずれもこれである。依然として自由主義にとどまった諸国家も第二次大戦を起こり、ドイツのフランス、イギリスに対する諸戦の圧倒的勝利、さてはドイツの破竹の進撃に対するソ連の頑強なる抵抗を見るに及んで、自由主義をもってしては到底統制主義の高き能率に匹敵し得ざることを認め、急速に方向を転換するに至った。自由主義は人類の本能的欲求であり、進歩の原動力である。これに対し統制は、専制と自由を総合改憲せる指導精神であり、個々の自由創意を最高度に発揚するため、必要最小限度の専制を加えることである。今日、自由主義を標榜して国家の運営に成功しているのは、世界にアメリカだけである。かつて自由主義の王者たりし、イギリスさえすでにイデオロギーによる統制主義国家となっている。しかして今やアメリカにおいても政府の議会に対する政治的比重がずっと加わり、最大の成長を遂げたる自由主義は進んで驚くべき能率高き統制主義に進みつつある。国内におけるニューディール、国際的にはマーシャルプラン、さらに最近に至っては全世界にわたる未開発地域援助方策などは、それ自身が大いなる統制主義の発言に他ならぬ。その掲げるデモクラシーも、すでにソ連の共産主義、ドイツのナチズムと同じきイデオロギー的色彩を帯びている。かくしてアメリカまたソ連と世界的に対抗しつつ、実質は統制主義国家に変貌しきたったのである。専制から自由へ、自由から統制への歩みこそ、近代社会の発展において否定すべからざる世界共通の傾向ということができる。2. 日本は統制主義国家として独立せねばならぬ。アメリカは今日、日本を自由主義国家の範疇において独立せしめんとしている。しかし、厳密なる意味における自由主義国家は、すでに世界に存在しない。そもそも世界を挙げて自由主義から統制主義に移行したのは、統制主義の能率が自由主義に比べてはるかに高かったからである。イタリア、ドイツ、日本など、いずれも統制主義の高き能率によって、アメリカやイギリスの自由主義と優越を争わんとしたのである。これがため世界平和を撹乱したことは厳粛なる反省を要するが、それが広く国民の心を得た事情には十分理解すべき面が存するであろう。ただし、アメリカが自由主義から堂々と統制主義に前進したに反し、イタリアもドイツも日本も遺憾ながら逆に専制主義に後退し、 一部の者の独裁に陥った。真のデモクラシーを攻撃するソ連さえ自由から統制への前進を成し得ず、ナチに最も似た形式の独裁的運営を行い、専制主義に後退した。唯一の例外に近きものは、三民主義の中国のみである。かく感じきたれば、世界は今日統制主義のアメリカと、専制主義に後退せるソ連との二大陣営の対立と見ることもできる。この観察には未だ徹底せざる不十分さがあるかもしれんが、日本が独立国家として再出発するにあたっては、共産党を断然圧倒しうるごときイデオロギー中心の新政党を結成し、正しき統制主義国家として独立するのでなければ、国内の安定も世界平和への寄与も到底望みえざるものと確信する。もしアメリカが日本を自由主義国家として正し面と欲するならば、日本の再建は遅々として進まず、アメリカの引き上げはその希望に反して長く不可能となるであろう。しからば、日本は結局アメリカの部分的属領化せざるを得ず、両国間の感情は著しく悪化する危険が多分にある。日本は今時の敗戦によって世界に先駆けた平和憲法を制定したが、一歩独立方式を誤れば、神聖なる新日本の意義は完全に失われてしまうであろう。繰り返して強調する。今日世界に自由主義国家はどこにもない。我らの尊敬するイギリスさえ統制主義国家となり、アメリカまた自由主義を標榜しつつ、実質は大きく統制主義に飛躍しつつある。日本は世界の進軍に従い、統制主義国家として申請してこそ、過去に犯した世界平和撹乱の罪を正しく償いうるものである。3. 東亜的統制主義の確立。東亜連盟運動の解雇。世界はその世界性と地方性の協調によって進まねばならぬ。東亜の文化の進み方には、世界の他の地方と異なる一つの型がある。故に統制主義日本を建設するにあたっても、そのイデオロギーは東亜的なものとなり、世界平和とよく協調しつつ、東亜の地方性を保持してゆかねばならぬ。前述のごとく、幾多の統制主義国家が専制主義に後退した。しかるに、三民主義の中国は、蒋介石氏の独裁と非難されるが、断じてしからず。少子は常に反省的であり、衰えたる国民党の一角に、依然見事なる統制への歩みが見られる。毛沢東氏の新民主主義もおそらくソ連のごとき先制には出せず、東洋的風格を持つ優秀なる思想を完成するに相違ない。我らは国どもいずれが中国を支配するかを問わず、常にこれらと提携して、東亜的指導原理の確立に努力すべきである。この態度はまた、朝鮮新建設の根本精神とも、必ず結合し、調和しうるであろう。しからば、日本はどうであるか。大政翼賛会は完全に失敗したが、私の関係した東亜連盟運動は、三民主義や新民主主義よりも、具体案の点において、さらに一歩進んだ新しさを持っていたのではないかと思う。この運動は、終戦後極端なる保守反動思想と誤解され、解散を命ぜられた。それは私の持論たる最終戦論の影響を受けていたことが誤解の原因と想像されるが、最終戦論はこれを虚心に見るならば、断じて侵略主義的、帝国主義的見解にあらず、最高の道義に基づく 真の平和的理想を内包していることがわかるであろう。東亜連盟運動は世界のあらゆる民族の間に正しき共和を樹立するため、その基礎的団結としてまず地域的に接近し、かつ比較的共通せる文化内容を持つ東亜諸民族相携えて民族平等なる平和世界を建設せんと努力したるもの。シナ事変や大東亜戦争には全力を挙げて反対したのである。東亜連盟の主張は経済建設の面においても一つの新方式を提示した。今日世界の経済方式はアメリカ式かソ連式かの二つしかない。しかしこれらは共にわずかな人口で広大な土地と豊富な資源のあるところでやっていく方式である。日本は土地狭く資源も貧弱である。しかも人口は多く、古来密集生活を営んできた文化的性格から部落中心に団結する傾向が強い。こんなところではその特殊性を生かした独自の方式を採用せねばならん。アメリカ式やソ連式では、よしトルーマン大統領やスターリン首相が自ら最高のスタッフを率いてその賞に当たっても建設は成功しがたいであろう。東亜連盟の建設方式によれば、国民の大部分は各地方の食料生産力に応じて全国農村に分散し、今日の部落程度の広さを単位として一村を構成し、食料を自給しつつ工業その他の国民食分を担当する。いわゆる農耕一体の体制である。しかして機械工業に例をとれば、農村の小作業場では部品加工を分担し、これを適当地域において国営もしくは組合経営の親工場が総合統一する。この種の分散統一の経営方式こそ、今後の工業生産の眼目たるべきものである。しかして核のごときは、事情の相似た朝鮮や中国にも十分参考となりうるのではあるまいか。また、東亜連盟運動は、その実践においても極めてデモクラチックであり、よくその統制主義の主張を生かした。組織を見ても、誰もが垂服する指導者なき限り、多くの支部は指導者的支部長を置かず、すべて合議制であった。解散後数年を経た今日、なお解散していないかのごとく非難されているが、これは運動が先生によらず、真に心からなる理解の上に立っていた実情を物語っている。今日私は、東亜連盟の主張が、すべて正しかったとはもちろん思わない。最終戦争が東亜と欧米との両国家軍の間に行われるであろうと予想した見解は甚だしいうぬぼれであり、事実上明らかに誤りであったことを認める。また人類の一員としてすでに世界が最終戦争時代に入っていることを信じつつも、できればこれが回避されることを心から祈っている。しかし同時に現実の世界の情勢を見るにつけ、ことに共産党の構成が激化の一途にある今日、真の平和的理想に導かれた東亜連盟運動の本質と足跡が正確に再検討せらるべき緊急の必要ありと信ずる。少なくもその著想の中に日本今後の正しき進路が発見せらるべきことを確信するものである。4。我が理想。1. 超階級の政治。マルクスの予言によれば、いわゆる資本主義時代になると社会の階級構成が単純化されて、はっきりブルジョワとプロレタリアの二大陣営に分裂し、プロレタリアは ついに暴力革命によってブルジョアを打倒すると言われている。しかしこの予言は今日では大きく外れてきた。社会の階級構成はむしろ逆に文明の進んだ国ほど複雑に分化し、ブルジョアでもプロレタリアでもない階級がいよいよ増加しつつあり、これが社会発展の今日の段階における決定的趨勢である。共産党はかかる趨勢に退去し、プロレタリアと利害一致せざる階級あるいは利害相反する階級までも術策を弄して自己の陣営に抱え込み、他方暴力的独裁的方式をもって少数者の独断により一挙にことをなさんとしている。しかし右のごとき社会発展の段階においては国家の政治がかつてのブルジョアとかプロレタリアのごときある階級の独裁によって行われることは不当である。我らは今や超階級の政治の要望せらるべき時代を迎えているのである。今日までの政治は階級利益のための政治であった。これを日本で言えば、民主自由党はブルジェワの利益を守り、共産党がプロレタリアの利益を代表するがごとくである。しかるに政治が超階級となることは、政治がある階級の利益のためにということから、主義によって理想のためにということに転換することを意味している。ナチスドイツやソ連の政治が共にイデオロギーの政治であり、アメリカのデモクラシーも最近ではイデオロギー的に変化してきたこと前述の通りであるが、これらは現実に核のごとき世界的歴史的動向を示すものである。かくして政治はますます道義的宗教的色彩を濃厚にし、気迫ある人々の奉仕によって行われるべきものとなりつつある。私は日蓮聖人の信者であるが、日蓮聖人が人類救済のために説かれた立正安国の教えは、主義によって理想のために行われる政治の最高の理想を示すものである。立正安国は今やその時至って、真に実現すべき世界の最も重大なる指導原理となりきたったのである。人は超階級の政治の重大意義をいかに高く評価してもなお足りぬであろう。6. 経済の原則。超階級の政治の行わるべき時代には経済を単純に資本主義とか社会主義とか、あるいは自由経営とか観光営とか一定してしまうのは適当でない。これらを巧みに塩梅して総合運用すべき時代となっているのである。ここにその原則を述べれば次のごとくである。第一。最も国家的性格の強い事業は逐次国営にし、これが運営にあたる者は職業労働者でなく、国家的に組織されたる青年男女の義務的、奉仕的労働たるべきである。我らはブルジョワの独裁を許し得ざるごとく、プロレタリア、つまり職業労働者の独裁をも許し得ざるものである。第二。大規模な事業で、国民全体の生活に密接なる関係あり、経営の比較的安定せるものは、逐次組合の経営に移す。かくして国家は今後、組合国家の形態に発展するであろう。戦争準備を必要とする国家においては、国家権力による経済統制が不可欠である。しかし、日本はすでに、戦争準備の必要から完全に解放された。組合国家こそ日本にとって最適の国家体制である。第3。しかし、創意や気略を必要とし、 かつ経営的に危険の伴う仕事は、やはり有能なる個人の企業、自由競争に任すことが最も合理的である。特に今日の日本の困難なる情勢を突破して、新日本の建設を図るには、機敏に活動し、最新の科学を駆使する個人的企業に待つべき分野の極めて多いことを考えねばならぬ。妙な嫉妬心からいたずらに公立の税金を課し、活発なる企業心を削減せしめることは、現に戒むべきである。8、生活革命。我らの組合国家においては、国民の大部分は農村に分散し、今日の部落程度の広さを単位として、農耕一体の新農村を建設する。各農村は組合組織を重体として、今日の家族のごとき一個の共同体となり、生産も消費もすべて村中心に行う。これが新時代における国民生活の原則たるべきである。一村の戸数はその村の採用する事業が何名の労働力を必要とするかによって決定される。おおむね十数戸ないし数十戸というところであろう。この体制が全国的に完成せられれば、日本の経済は一挙に今日の10倍の生産力を獲得することも至難ではないと信ずる。しかし、農耕一体の実現は社会制度の革命なしには不可能である。日本の従来の家族は、祖父母、父母、子、孫などの縦の系列をすべて包容し、これが経済単位であり、かつ生活単位でもあった。この家族制度は日本の伝統的美風とされたが、一面非常な不合理をも含んでいた。我らの理想社会は経済単位と生活単位とを完全に分離するものである。すなわちそこでは衣食住や育児などのいわゆる家事労働のすべては部落の完備せる共同施設において、精神と優秀なる技術によって行われる。もちろん家庭単位で婦人のみで行う場合より、はるかに均少の労働力をもってはるかに高い能率を発揮できよう。かくして合理的に節約される労働力は男女を問わずすべて村の生産に動員される。しかして各人の仕事は、男女の性別によらず、各人の能力と関心によってのみ決定する。生産の向上、生活の快適は期して待つべく、婦人解放の問題のごときも、かかる社会において初めて真の解決を見るであろう。格のごとき集団生活にとり、最も重要なる施設は住宅である。私は現在のところ村人の数だけの旅客を常に宿泊せしめうる完備した近代的ホテルのごとき共同建築物が住宅として理想的だと考えている。最高の能率と衛生、各人の自由の尊重、規律ある共同的日常行動なども、この種の住宅ならば極めて好都合に実現しうるのではあるまいか。新農村生活はまた旧来の家族制度にまつわる、例えば舅と嫁との間におけるごとき深刻なる精神問題をも根本的に解決する。そこでは老人の扶養は直接若夫婦の任務ではない。また老人夫婦は若夫婦の上に何らの憂も懸念も持つ必要はない。それぞれの夫婦は完全に隔離された別室を持ち、常に自由なる人生を楽しむであろう。そこでは新民法の精神を生かした夫婦が新たなる社会生活の一単位となり、社会生活は 東洋の高き個人主義の上に立ち、アメリカ以上の夫婦中心に徹底するのである。親子の間を結ぶ孝行の道は、これによってかえって純粋かつ素直に遵守されるものと思われる。この間、同族は単に精神的つながりのみを残すこととなるであろう。真に争いなき精神生活と安定せる経済生活とは、我らが血縁を超えて理想に生き、明日の農村を今日の家族のごとき運命共同体と成し得たとき、初めて実現しうるものである。24、7、8。全体主義に関する混迷を明らかにす。新日本の進路脱行後、これに使った統制主義という言葉が全体主義と混同され、文章全体の趣旨を誤解せしむる恐れありとの忠告を受けた。ここに若干の説明を加えて誤解なきを期したい。近代社会は専制、自由、統制の三つの段階を経て発展してきた。すなわち、専制主義の時代からフランス革命、明治維新などを経て自由主義の時代となり、人類社会はそこに飛躍的発展を遂げたのであるが、その自由には限度があり、増加する人口に対し、土地や資源がこれに伴わない場合、多くの人に真の自由を与えるため、若干の裁きをつける。いわゆる統制を与える必要を生じた。マルクス主義はその最初の頃のものであり、以後世界を挙げて統制主義の歴史段階に入った。ソ連の共産党をはじめ、イギリス、フランスなどの近代的社会主義諸政党、三民主義の中国国民党、イタリアのファッション、ドイツのナチ、スペインのフランコ政権、日本の大政翼賛会などが、その世界的傾向を示すものであることは、本文中に述べた通りである。しかし、よく注意せねばならん。統制は、どこまでもフランス革命などによって獲得された自由を全うするために、お互いのわがままをせぬということを、その根本精神とするものである。統制主義は、格のごとき社会発展の途上において、自由をさらに伸ばすための必要から生まれた自由主義よりも一歩進んだ指導精神である。しからば、この間、全体主義はいかなる立場に立つものであるか。第二次世界大戦以後、全体主義に対する憎しみが世界を支配し、その興奮、未だ冷めやらぬ今日。これにつき、種々概念上の混迷を生じたのは無理からぬことであるが、これを明確にせぬ限り、真に自由なる世界平和確立の努力に不要の摩擦を起こす恐れが多分にあり、特に行き過ぎた自由主義者や共産党の陣営において、かつて独善的日本主義者が自己に反対する者は何でも赤と攻撃したごとく、自己に同調せざる者を一口にファッショとか全体主義とか理性を超えた感情的悪魔に使用する傾向あることは十分の戒心を要するであろう。すなわち全体主義に関する我らの見解は次のごとくである。世界は多数の人の自由をますます伸ばすために統制主義の時代に入ったが、人口を多くして土地資源の貧弱なるイタリア、ドイツ、日本、特にドイツのごとき精神なる気迫あり、しかも立ち遅れた民族は、その悪条件を突破して富裕なる先進国に追いつくため、かえって多数の人の自由を犠牲にし、瞬間的に能率高き指導精神を採用した。もっともナチのごときでも、国民社会主義と称しており、 決して前時代そのままの個人の専制に逆転したわけではないが、国民全体のデモクラシーによらず、指導者軍に特殊の権力を与えて専制を許す方式を取ったのである。しかるに、恐るるものなき指導者軍の専制は、個人の専制以上に暴力的となったことを我らは認める。これを世間で全体主義と呼んでいるのは正しいと言うべきであろう。かくしてムッソリーニに始められた全体主義はヒトラーによってより巧みに利用され、日本などまたこれに従って国力の飛躍的発展を図り、ついにデモクラシーによって順調に進んでいる富裕なる先進国の支配力を破壊して世界制覇を志したのが今時の大破局をもたらしたのである。この間すべてを有物的に取り運ばんとするソ連は、今日アメリカと世界的に対抗し、真のデモクラシーを鼓舞しつつ、実はナチと大差なき共産党幹部の専制方式を取り、一般国民には多く実情を知らしめない全体主義に近づいているが、日本共産党は自らこの先例に従って全体主義的行動を取りつつあるにかかわらず、真の自由、真のデモクラシーの発展をもたらさんとする正しき統制主義を逆に全体主義、ファッショなどと悪話しているのである。しかし比較的富に余裕あるイギリスのごときを見よ。すでに社会主義政府の実現により立派に統制主義の体制に入っても、なおデモクラシーを確保することを妨げないではないか。フランスもまた同様である。特にアメリカのごときはニューディール、マーシャルプランなどの示すごとく、雄大極まる統制主義の国家となりながら、どこまでもデモクラシーを伸ばしつつある。アメリカに比較すれば、富の余裕大ならざるイギリスにおいて、種々の国営を実施しているのに対し、最も富裕なるアメリカが、強力なる統制下になお大いに自由なる活動を許容し得ていることは、特に注目されねばならぬ。中国の三民主義は、東洋的尖閣孫文によって打ち立てられた統制主義の指導原理である。現在中国の国府は貧弱であるが、国土広大なるため統制を行ってもある程度自由を伸ばし得ている。この間の事情を人はよく理解すべきである。今日統制主義の体制を取らねばならぬことは、いずれの国も同様である。ただアメリカのごとき富裕なる国においては、最小の制約を加えることによっていよいよ自由を伸ばしうるが、力ざる国においては制約の程度を強化せざるを得ず、そこに国民全体のデモクラシーを犠牲にし、少数の指導者軍の専制に陥る危険が放送されるのである。イタリア、ドイツ、日本などが全体主義に後退し、ついにそのイデオロギーを国家的民族的野心の闘争の具に悪用するに至ったのは、ここにその最大の原因が存したのである。全体主義につき、従来いろいろの見解があったが、我らはこれにつき統制主義の時代性を理解せず、指導者軍の専制に後退したもの。繰り返して言うが、その弊害は個人の専制以上に暴力的となったものと見るのである。しかし、それにもかかわらず、統制主義は今日、真の自由、真のデモクラシーを確保するため、絶対に正しくかつ必要なる指導精神であり、すでにその先例はアメリカ、イギリスなどに示されている。我らは本文に強調したるごとく、東亜の地方性に基づき、現実に即したる正しき統制主義の指導原理を具体化することによってのみ、 よく世界の平和と進軍に寄与しうるであろう。24、8、10